区なんですけれども、1週間ほど前でしょうか、車走らせてましたら、夕方ですけれども滑りまして、あわやセンターラインを越えるという、あの何とも言いようのない不安ですよね。ハンドルが効かない、ただ流れにまんま、幸い対向車がいませんでしたけれども、本当に事なきを得ました。まあ雪国には必ずそういったことの危険がですね、隣り合わせですので、くれぐれもハンドルを握るときには気をつけてほしいなと。まあ私の願う来る理想の車は、車ごとに前からお湯が出て、溶かして走る車があれば一番いいかなと思ったりもいたしますが、もう一つは宙に浮いて雪が降るためにしても関係ないと、やがてはそういったものができるんだろうと思うんですけどね、共に感謝します。今日は主開く前に皆さんに多くの祈りを捧げていただきました、また教会の研修ということで10名の方が先週ですね、月曜日曜日の午後から、行きました。経費を安くするために、新潟空港から成田に飛んで、そして5時間ほど待って、夜出て、そしてホテルに着いたのがまあ1時過ぎと、そして翌朝からまあ研修が始まりました。まあ、そういった工程を取りながら、しかも楽しい動画を作ったようです。その前に参加者の一人である村井兄弟に簡単に、参加した感想をですね明かしていただきたいと思います。そしてその後にすぐムービーを流したいと思います。お願いいたします。
はい、おはようございます。本当にたくさんお伝えしたいことがあるんですが、今さっき言われたばかりなので本当に短く一番伝えたいことをお伝えさせていただきたいと思います。よいしょ、一箇所聖書を読みしますね。ルカの福音書の10章の25節の途中からお読みしたいと思います。ルカの10章の25節の途中からです。お読みします。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。アーメン。祈りの家を始めて3年と少しが経って、でそのタイミングで今回韓国の TCC という教会で、今度はセルという活動についての学びをしてきました。セルという言葉についてもう聞いたことはあるかもしれませんし、またそういった活動をやったことがある方もおられるかもしれません。でもその講師であった TCC 教会のパク先生はこうおっしゃっていました。私がお伝えしているのはセルのようなものだったりセル活動だったりではありません。セルとは神の家族になることです。家族、本当の肉親と同じような意味合いで家族と感じられる関係になることですとおっしゃっていると私は感じました。でも私たちこう教会に長い方は多分30年近くいらっしゃる方もおられると思うんですが、ほっといても家族感ってそんなに生まれてこないと思います。やはり浅い関係で終わることもあるでしょうし、場合によっては苦々しい思いに満たされることもあるかもしれません。それでもいいと思います。最初はでも神様は私たちをここに集めてくださって、神様による家族となりなさいと言っていると思います。この隣人はまずここにいる神の家族から始まるんじゃないかと思うからです。ですからそのこれから、まあ、すぐ始まるか時間をかけていくかもかわからないですけれども、いずれ始まるセルの活動はそういうセルというプログラムをやりましょうというんじゃなくて、そのことを通して私たちが神様が私たちに命じておられる神様を愛しなさい、そしてあなたの隣人、あなたの家族を愛しなさいということを実践できる場だと思います。そうすると私たちは絵も言われぬような幸せ感を感じると思います。今まで自分が感じたことがないような、また時々は感じたことがあるけど長続きはしなかったような幸せな感じを神様から与えられると思います。そんなことを 実現することができるものとしてセルというものを学んできました。まだ私たち自身がよく紹介できていない部分もありますし、また具体的にどうやったらそうなっていくのかということが完全に見えているわけでもないんですが、でも必ずやっていきたいと思っています。それは私たち一人一人が幸せになることを通してイエス様の愛がこの世の中に伝わっていくからだと思います。どうかもし始まった時には、疑心暗鬼でもいいですし、また疑いの心を持ってても構いませんから、ぜひ参加してみてください。そしてお一人お一人がその中で幸せを見つけていただきたいと思います。以上で私は終わります。ありがとうございました。
ただいま村木牧師から発言がありました、ありがとうございます。TCC の教会ではですね、ライセンスを持っている牧師も信徒も賜物によっては同列に扱われているんですよね。ですからそういった意味では、牧師、伝道者、そういう働き、やっぱり本当に大胆にこう神の体が機能しているなとこう思うんですね。今家族ということで、5日間、私水曜日組は帰ってきました。何の楽しみもないように、もてなしは受けましたけど、金曜日組は、かなり、満喫したようですね。その光景がこれから出るムービーに出てますので、お願いします。 改めてこのムービー見て思うことはですね、食べることってとても意義があるなって感じましたね。冗談抜きに私たち、水曜日に帰ってきましたけども、金曜日もそうですけど、大半、朝はホテルでね、朝食をとりますが、昼夜はほとんど、この方々がもてなしてくださったんですね。本当に、例えばキーパーソンで昨年来られた時に、この新潟教会の熱いもてなしに感謝して、感動して、ぜひということで、食事に招いてくださる。本当に、よく日本はおもてなしということを、歌われましたけれども、韓国も負けず劣らずですね、本当に心からもてなしてくださっていることを覚えます。昨年でしょうか、ウルサンという南の方のプサンから車で1時間ぐらいのところに、ユースの何人か行った時には、もう本当に開拓途上で経済的に非常に厳しい中で、一切このユースのメンバーにお金を出させないで、もてなしてくださったジフン先生という方がおられます。その方も新潟に来てですね、皆さんの熱いおもてなしを感動してですね、こうしてくださっていると、人とのつながりっていうのは大事だなと思います。なぜ私ある時に世話人会でですね、この昼食をやめるべきじゃないかという話も出たんですね、議題として。というのは作り手が大変だと、普段家庭で作るのはせいぜい5、6人、それが50人、60人はとても作れるもんじゃないと。煩わしいと。弁当にしたらいいんじゃないかと。いろんな意見がありました。しかし私その時に申し上げた、この新潟教会は開拓期から食事を作り続けていますと。最初結婚する前私が作ってました。土曜日の朝早点の時には私がホットケーキを焼いて、しかしお金がありませんからホットケーキの粉買えませんので、小麦粉にベーキングパウダーを入れてですね、作ってきた経緯があって。で、人は食べると、やはり親しくなれるんですよね。これはやっぱり一つの真実ではないでしょうか。イエス様が聖書の中によく食べるところのシーンが出てきますけれども、食べることによってお互いがこう親しみを感じていくと。ですから、教会はどんなことがあっても理想は本当は毎週出したいんだと。こう申し上げた。でも一方ではやはり現実に煩わしいという声もあるわけです。しかしそれが本当に、のテーマにもなってくるんですけど、聖書の視点から見たときにそれが本当にどうなのかということです。例えば車の送迎問題もそうです。事故が起きたらどうするんだろうか。いろんな確かに社会的な、ね、責任、不安はあります。しかし、聖書の視点から見たときに、神の家族が来ることができない、帰ることができないときに、私たちは事故が起きるから送らない。果たしてそれでいいんだろうかということもあります。いろんな問題がこうあるわけですね。その中で、食事に関して言いますと、お願いしてですね、月2回は、1回目の第1週は、宣教ので、ミッションが、用意すると。しかし、第4は、この教会で礼拝。ですから私は新街道ができたら、新城教会を経験して、その一つの理想にしてるんですね。新城教会では400名の街道があるんです。そして400名が同時に食べれる場所が、その合わせにあるんですね。で、そのために厨房も、業務用な厨房が置かれています。やがて、そのために重荷を感じる方もいるでしょう。ですからどうぞ皆さん、私たちは自分がこれは大変だと思うことは確かにそれを思わなきゃいけないんです。これが起きたらどうしようかと思うことも必要です。それ以上に神様の目線で私たちはどうすることがより親密になれるか、どうすることで新しい方が来るか。昨日も土曜礼拝にゴスペルワークショップで参加されたツバメのある司会議員が来てくださいました。そしてスリランカ料理がもてなされてですね、共に、そのしばらく歓談をして臨みました。そこで心豊かに交わりながら、改めて食事をするってことは素晴らしいことだなと。例えば皆さん、スリランカ料理一つとってもですね、本当に、手を抜いてないんですよね。丹精込めて作ってくださっている。それに感動します。ですから、私たちも、どうぞ皆さん機会を設けて、食べること。これはとても大事なミニストリーだと思うんですね。人をお誘いして何かをするときでも食べながらお茶を飲みながら、今日も信徒会があります。今日は男性の信徒会合同でやりたいと思いますが、食べながら話をしたい。 おまじゃりをしたい。食べるとほころびますよね。食べながら苦痛になる人はいないんですよ。ですから食べることってとても大事なことだなって思います。さて前置きというかそこにまでにいたしまして御言葉を開くことにいたしましょう。エペソ人の手紙を開きください。今日はエペソ人の手紙の4章の22節から32節までです。エペソ4章の22節から32節までです。その教えとはというところからです。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり、作り出された新しい人を身に着るべきことでした、と始まるわけです。エペソ書の中で申し上げていることは、全般はですね、特に私にとって大事な事柄、それは結果として集まっている教会とは何かってことについて、パウロとして神様は論理的に語るわけです。その恵みは何かというと、一章の後半にある、神はあらゆる権威恵みをこの教会に置かれたと。教会の頭はキリストであり、その教会はキリストの体であるとこう言うんですね。ですから私たち普段で教会に来ていますけれども、この教会の持っている素晴らしい可能性と言いましょうか、力というものを私は存分に体験しているわけではない。まさに存分に体験していきたいんです。余すことなく体験していきたい。そのために神様は私一人一人を選ばれて一つになるためではなくて一つとして召されているんだとこういうわけです。ですから前申し上げたように私たちは一つになるための努力ではなくて一つになっていることをまず受け入れようということです。いや私はこの教会と考え方が違うからとか、そうじゃない。もし考え方がどうしても違うならばそれは自分の考え方に合ったところに行かなきゃいけない。しかし少なくともここに置かれているってことは、私たちはいろんなことがある。みんな意見は違う。でも、ここにおいて神が表されている神のご計画に、私たちはそれを受け入れていくということがまず大事なことです。ある教会では、1年ごとに誓約書を取っている教会もある。それはこの1年間、この教会が目指すべきビジョンと計画を、あなたは従ってきますかと。そうやって、それは選別する意味じゃないんです。従わないから出すという意味じゃないんです。そのことをもって自覚を新たにして、そうだ。私は主の体につながるものとして、この一年間、このことを意識してつながっていきましょうと。自覚を促すことなんですね。そういう教会もある。教団でもですね、今度は、やがて数年先には、この、医師と牧師という称号ライセンスを取ったら、これは半永久的なんです。で、それじゃまずいんじゃないかと。やっぱりこの私たちの自覚を促す意味で定期的な更新制にしたりするべきじゃないかと。これは前から出てることなんです。しかしいろんな問題があってなかなかこの前に進まないんですが、今の理事をはじめ理事の方々はですね、やはりこれはどうしても必要じゃないかと。いつしかそこに慣れきってしまってですね、その恵みも十分わからないと。私たちはそういった身においてこのキリストの体である教会にはどれほどの力があるかということをぜひ皆さん一緒に求め体験していきたい。そしてその中において神様の栄光を表していきたいなとこう思うわけです。そのためにこの具体的に教会とは何かということから始まりまして、特に4章からは実際的な生活の適用が始まっていくわけですよね。ですから先週はこのクリスチャンでありながら異邦人の道、かつて虚しい道を歩んできた者たちがいるというんです。そしてこれは教会を崩してしまうこと。言い換えれば、あの一章後半にある神の素晴らしい教会に与えた恵みを損なってしまうものであるということです。 ですから私たちは自分に問わなきゃいけないんですね。自分のものの考え方、視点というものが、自分の中心の中にあるものが果たして聖書が許すものであるかどうか、聖書的な基準に合っているかどうかというものを私たちはやはり折に触れて自分を再チェックしていく必要がある。で、そういった中で今日は22節と23節に今止めておきましたけれども、このところで、古い人を脱ぎ去るべきこと、脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊によって新しくされること。これも一つの具体的な例でありますけれども、聖書はこれは何を言っているのかということですよね。コリント第一の手紙の15章を開いてください。コリント第一の手紙の15章の45節。今日は、新澤兄弟姉妹が柴田に派遣されまして、昨日の話ではですね、YouTube を使ってこの司会の全般は柴田で、見ると。メッセージ奨励は新澤兄弟されるようですけども、ですから、今もう遅いんですが、柴田の皆さんと。斉藤君に言っておけばよかったんですけどね、柴田の、数少ないんですけどね、やがて増えることを期待しておりますけど、共に、恵みを共有していますが、第一コリントの15章45節、皆さんとご一緒に読むことにいたします。よろしいでしょうか。はい。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。もう一箇所、ガラテヤ人への手紙、コリント書を引かれている後ろの方ですね。エペソ書の手前の書簡です。ガラテヤ書の3章27節。367ページになります。これもご一緒に読みましょう。3章の27節。よろしいでしょうか。367ページ。ガラテヤ人3章26節です。それではご一緒に。はい。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。次。バプテスマを受けて、キリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのです。アーメン。26節では、キリストイエスに対する信仰によって神の子供となった。これはバプテスマを受けることです。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのですと。ですからこのエペソ書に戻ってきますけれども、このところでこの脱ぎ捨てるべきだというのは地上におけるアダムです。最初のアダムを脱ぎ捨てるべきだというんです。そして新しいものを着るべきだというのは最後のアダムを着なさいと、すなわちキリストイエスを身につけるということなんですね。じゃあ最後のアダムとは何かと言います。それは神に対して不従順をしたものです。ですから私たちの中に先週のとつながりを見せるならばですね、私たちが古い生き方、虚しい生き方をしている一つの特性は不従順だということです。不従順というのは、私は不従順にすると言って不従順になるわけじゃないんです。不従順しているものは必ず自分の中に正解を持っているんです。ただしその正解は果たして本当に聖書の視点から見れば正解なのかどうか。自分の義によって正解としている。だから行動を取れるんです。だから不従順できるんです。あのアダムとエヴァにおいても同じです。最初の不従順がそこに表されています。触ってもいけないのって、アダムに、このね、サタンに誘いかけられて。そして、結果的には二人とも、その女王に負けて取って手をしまった。死ぬことはないだろうと。それは彼らの義なんです。私たちも同じです。ですからこれは、先週申し上げたように、いつも私たちは、未信者の かつて神を知らないかのような生き方にいつでも逆戻りできるのは、私の中に不従順というものがいつも潜んでいるからです。それは夫や妻や子供や親に対しても、この小さいながらに私は持っていますね。社会に対してもそうです。一つの共同体、所属する会社、あらゆることにおいて私たちは、この不従順という根を持っています。それが不満に出たり、愚痴に出てみたり、批判に出てみたり、様々ですけれども、そのことを私たちはここで明確に神イエス様は、このパウロを通して脱ぎ捨てるべきだとこう、おっしゃったのです。そして、あなた方は新しくされなさいと。神の霊を受けていると。実は私は同居してるんですよね。不従順という古い体を脱ぎ捨てるつもりだけど、しっかり着込んでいる。その上にキリストを着ていますから、私たちは、良い時はキリストに従う。自分の義にかなわない時には自分に従っていくと。こういうことの繰り返しの中にある。で、それが、この続く時に、教会に与えた恵みは損なわれてくるということです。言い換えると、私たちの人生の意味に損なわれていることです。教会が栄えるということは、私が栄えないことではありません。教会が栄えるということは、私も栄えることです。皆さん、昨日の羽生結弦選手のね、フリーの金メダル、私は生で見れませんでした。ニュースで聞きました。ニュースで聞いても涙が出そうになりましたね。だって3ヶ月前に、ね、練習中に右足を怪我をして、1ヶ月前からようやく靴が履けるようになったと。まあ、誰もが見ても、足がどうだろうか。もううまく滑るよりも足がと皆さん多分注目しただろうと思うんですね。フリーでは2度ほど転倒しかけるってこともありました。で、終わった後に、こう右、足に右手を上げてて、これは家族から聞いた話ですが、その後にインタビュアーがですね、右足が痛かったんですかとこう聞いたそうです。そしたら皆さん、まあ皆さんよく知ってらっしゃると思いますが、右足に感謝してますと。普通はね、もちろんね、そういう言い方ができるって素晴らしい人だなと思うんですよ。人間として。普通ならば、頑張りました。努力を超えて、苦難を超えて、私頑張りましたと。まあ終わった後になんか表情で全てやったという声があったか、ね、あったようなこう発言してますけれども、右足に感謝してるって。これがまさに、キリストの体を表すことなんです。かつては怪我をした。しかし、乗り越えて、よく右足を頑張ってくれたっていう意味かなと私は勝手に想像するんですけども、私たちは誰一人として傷んであってはいけない。しかし、そのおかげで私があると。どうぞ皆さん、隣の方を見てください。本当にね、その方のおかげなんですよ。十分機能してないように見えるかもしれない。ね。100に例えたら5、10かもしれない。でもね、皆さん、ここに座ってらっしゃることだけでももう5、10なんですよ。もし皆さん、この方たちがいなくて、あなた一人がここに来たら私と差しですよね。3密だとお互いの声が聞こえない。これから昼食だって多分お互いに差し、ね、こう食べなきゃいけない。ここにいるってことは素晴らしいことなんです。ですから、私たちは、お互いの右足に感謝していきたいのですね。いや、もう私のハートかもしれませんけど。まあ、そういった意味で、改めて、脱ぎ捨てるべきだと言いながら、私はここに葛藤が生じて、これがクリスチャン生涯を引っ張ってくるわけです。ですから、ロマ書にあるように、あなた方の観難はという観難は、外からの観難だけではなくて、むしろ内側の、古い自分を脱ぎ捨てたいと思いながら、着込んでしまう自分。その葛藤の苦しみの中に、しかし、脱ぎ捨ててきたと、自分の中に心構えを持っていくときに、そこにおいて練られた品性と作り変えられていくのだということです。これを冒頭に申し上げながら、今日は、いくつかのことについてだけですね、全文を見ることはできませんので、見ていきたいなと思うんです。4章25節を見ていただきたい。ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからですと。ここで真実を語るという言葉が出てまいりました。まず私たちは真実を語り合いたいと思うんですね。ただこれはですね、 自分が思っていることを何でも言いなさいってことではない。これはやはり、先ほどから申し上げているように、聖書の真理に基づいて、これはどうなんだろうと思うことに対しては語れということです。自分が今思っている感情、思考というものが、そもそも本当に聖書に合っているかどうか。そのことをまず吟味しなきゃいけないけれども、愛を持って真実を語るということが、どれほど大事なものであるかということです。例えば皆さん、この真実に生きない人、まあ、極端なことで言いますとね、聖書的な真実、真に立って立たない人は、こういうことが出てきます。めんどくせえ。めんどくせえということが聖書の真理に合致してるでしょうか。あなた方が求めるなら1マイルをさらに1マイル行けというわけです。その世界にはめんどくせえという世界はないんですよ。親が例えば子供に何かをしてほしいと。めんどくせえ。うっせえ。これは聖書的な合致にはない。何か出てるか。それは真実を語ってない。その人の本音であることは確か。うっせえな、したくないと。ね、これはそうですよね。でもしたくないってことからが聖書の真実とは違うわけです。で、このぐらいならばまだ可愛いんですけども、例えば皆さん思い出してみてください。イエス様の時に5000人もしくは1万人人々が夕暮れ時までついてきた時に、イエス様はこの人たちの食事が心配になりました。そして弟子たちに、さあこの人たちの食事をどうしようかと、養いなさいと。そうすると弟子は言いました。いやいや、こんな弟子は解散させましょうと、群れは。自分勝手にやり探させましょうと。しかし、イエス様命じられて、その群衆から探し出してきたパンが5つあったんですね。2匹の魚と5つのパン。ここまではいいんですよ。私ね、これ弟子になった気分でいるとですね、そもそも探すこと自体がバカバカしい。ね、うざいな。もう勝手に解散させたらいい。でもまあイエス様言うからしょうがないな。仕方なしに探してきた。問題この後です。ここでも信仰あったんですよ。これで果たして養えるかどうかですよね。弟子たちはみんな養えないと思ったんですよ。たくさんのお金があってもこれでは足りないですよとこう言ったときに、イエス様はこれを割いてやったわけでしょ。皆さん、あなたの手元に自分の賜物としてもそう、自分の経済力もそう、いろんな状況によって2匹のパン5つの魚は適用するんですけど、その置かれた問題に対して自分ではもうそれは当たれないと、もう見切ってしまうのか、もう諦めてしまうのか。しかし神様は探し出しなさいとこう言われました。あなた方の手で養いと言われたんで、イエス様が養いと言った以上は養うという可能性を持っているということです。諦めるという可能性じゃないんです。でも私たちは探しもせずに、使いもせずに、もうダメですよ、解散させましょうと。これは先ほど言ったような具体的な中において教会がどんどん膨らみ、またこの来られる方に高齢化が始まってくるときにですね、いろんな手立てを考えなきゃいけない。それは愛のゆえです。神の家族だからです。来る人は自分で来なさいということも教会によってはあるでしょう。しかし私たちはできる限りそれは手を伸ばしていきたい。その時に、いやあ、それは今の教会の実力じゃできないでしょうと。まあ、柴田が良い例かもしれません。今、私の教会でも精一杯なのに、なぜ今更ね、柴田が行かなきゃいけないんだろうか。と思いの方もいるかもしれません。それはいいんです。普通なら思うでしょう。教会の実情を知れば知るほどに、柴田に経済的な負担と人的な負担を向けることは、普通で考えたら、やっちゃいけないことです。できないことです。しかし、やり続けてる。なぜでしょうか。しがらみからでしょうか。決してそんなことはない。聖書の視点に立ったときに、主はこのことを求めているのかどうかということを、まず私自身は聞きます。そして神様がそのことを許されるならば、いろんな問題はある。いろんな不安はある。しかしそれの不安だからこそ問題があるからやめるんじゃなくて、それを解決する努力を試みて前進していくのです。私たちはみんな、イエス様は与えられた問題課題に対して諦める方じゃないのです。信仰は私に希望を与える方です。エレミア書の中にあるように、私には信仰と将来が与えられている。平安が与えられているのです。 乗り越える力も与えるのです。ですからどうぞ愛する皆さん、私はこの真実を語るということを考えるときに、自分の中に真実を語っていただきたい。神様が私に対して今何を語ろうとしているのか。聖書的な神の許された真理は私に、今諦めかけた私たちに対して、不安がある私に対して、恐れておののいている私に対して何を語るのか。自ら聖書を読むということはそのようなことです。時にはその今日読んだ聖書の歌詞はもう耳に入れたくないと思うこともあるでしょう。しかし入れるのです。神の御言葉はどこを切っても神の道からで溢れています。それを受け入れ、自ら聞くときに私たちは本当の意味での信仰の歩み方をなすことができます。で、そのところの中に神は栄光を与えてくださるんです。最初は嫌々でもしょうがない。でもそもそも弟子たちがいつの間に火の魚を持って探し出してこなければあの奇跡は起きなかったんです。彼らはとにもかくも不満だらだらであったとしても従ったのです。そしてそこに神の栄光が現れた。愛する皆さん、すべてを理解できてからやるんじゃないんです。弟子の世界は。探してきなさいという時に探してきたのです。まさか5000人が、ね、自分の食料を持っているとは到底思えなかった弟子たちには。もう明らかに体一つで聞いている人も多かったからです。ですから案の定、それを分けて食べた時に5000人のもの、1万人のものは、まあ2度ほどその奇跡があったようですけれども、彼らは満腹したと。聖書の中に、いや私食料を持っていますけど、いりませんという人はいなかった。みんな食べたというんです。ですから、そういった身において、この私たち弟子につくものは、主が言われたこと、教会が語られたこと、それは私たちの理解を超えていることの中においても、まず従ってみるということから、技は起きてくるということです。主イエスキリストにつながるということは、教会につながること。主イエスキリストを信ずるということは、教会を信ずること。同じなんです。主は、私に目に見える形でこの教会を与えてくださった。主に従うけれども教会に従えないということはありえないことです。神の世界では。私たちは理解が納得が自分にとって感情が収まるから従うか従わないじゃない。主がそのことを命じられたならば、それはめんどくせえな、と思うことがあっても、やってみられたらそこに恵みがくださるということです。土曜日のこの礼拝の総額30分のために土曜日に来て練習してるんです。1時間以上かけて。割に合わないですよね。日曜日の朝早くちょこちょこってやればいいじゃないですか。実際にそうやってる教会もあります。ぶつけ本番でやってる教会もあります。30分の演奏ですから30分の練習でいいじゃないかと。しかしたっぷり1時間、時には1時間を超えてやってらっしゃる。それは皆さんのためです。同時に神様のためです。最高の礼拝を神の前に捧げたい。技術は魅了であっても、思いにおいては主に熱く燃えて捧げていくと。その中にこの礼拝が形成されているんです。ですから、これがめんどくせえな。もっと合理的に先生ものを考えましょうと。もう礼拝前の10分で音合わせしてそれでいいじゃないですかと。どうせどっちみち音なんだから。ね、確かに音には変わりはないと。おとなしくそうするか。しかし、私たちは聖書に立つ。神は礼拝の上に座される方。もう最高の方ですよね。天皇陛下にも偉い方です。天皇陛下に会ったことはないけど、ね。最高の方ですから、最高の方に私は下げるときに、ちょこちょこっていいんだろうか。やはり、許される限り、練習をして、音合わせをして、そして整えて臨んでいくと。これはこれからもこうしていきたいんですね。ですからどうぞ、先ほどのスリランカからの話ですが、皆さん、スリランカぜひ土曜日来てください。もう本当に朝早くから仕込んで、もうやってください。もうね、おざなりじゃないんですよ。まさに、この教会の姿を見ているようです。私はおざなりするんじゃない。丁寧に、やはり仕上げていきたいなと。おまけにデザートまで出るんですからね。昨日なんかは体調悪くて、某秋子さんなんか寝込んでた。愛するおしんがメールで、今日はもう準備揃ったから来なくていいよって言ったら、その5分後にやってきたんです。スキー帽をかぶってですね、あれ、スキーでも行くのかなと思ったら、 体調悪くて、まあでね、キャップをかぶって。まあ無理しないでください、この場を借りて。本当に体調悪くて休んでください。でも、その、もてなそうという気持ちというものはとてもありがたいなって、きっとそれはそこにいた人たちにわかるんですよね。真実な言葉というのは真実な態度でもあるわけです。主がその時に何をされるかということを私はやはり見ていきたい。26節、7節を見ていきます。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままではいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさいと。まあ、怒りという問題は、どんな人でも怒ることはあるだろうと思うんですね。で、この憤るという言葉は原文で調べるとここしか出てこないんですね。憤りを感じるという言葉は、単語は3箇所ほどあります。しかし、この憤りという名詞で書かれているのは、ここしかない。で、この怒りということと憤りとは何が違うのかということですよね。調べて、これはもう、辞典を調べてみますと、怒りというのは簡単に、まあ、いろんな、言葉あるんですが、簡単に言うと、怒りというのは感情を通して表されることであると。誰が見ても怒っていると。しかし、憤りというのは内面に関わることであると。一見笑っているようだけども、その人の中に怒りが、憤りが満ち満ちていると。例えば、皆さん、使徒の働きを、見ていただきたいんですが、使徒の働きの17章を開いてみてください。使徒の働きの17章の15節、16節ですね。ページは、263ページになります。263ページ。使徒の働きの17章の15節、16節。16節のみを読みします。17章の16節。263ページになりますね。それではご一緒にこのところも読むことにいたしましょう。16節。はい。さて、アテネで二人を待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを感じた。心に憤りを感じた。これを義憤というんですよね、この場合は。偶像が飾られていたものを見たときに、神を信ずる者としては正しい憤りを持ったわけです。憤りすべてが悪いわけじゃないんです。ただ根拠のない、先ほどから言っているような聖書が求めるものから外れた憤りを私が持っている。それは繰り返しますが、神を知らずに来た中において私は怒りを持ち、憤りを持ってきているからです。ですから、自分の憤りを聖と思っちゃいけないんですよ。これはだから繰り返しますけれども、自分の感情、自分の考え方が義だと自分で自認している限り、言葉に出なくても潜在的にそう思っている限り、自分の怒り、憤りは許されるものでは正しいものだと思う。ですから容赦なく誰かを裁くこともできると。この場合は義憤ですから、これは明らかに偶像がいっぱいのを見て心に憤りか、これは正しいことです。問題は義憤もですね、時間が練られてくるときにそれは罪に陥っていくということです。例えば、これを見たときに義憤に感じて皆さんとはどうするでしょうか。多くの方々はこれは偶像を取り除けてくださいと祈る。これ罪でしょうか。聖書に正しいですよね。許されますよね。偶像を満ち満ちさせくださいとは祈らないでしょう。しかしこれが長じてくるとどうなるか。やいに乗じて火をつける。なんとかしなきゃいけない。あの偶像を取り払わなきゃいけない。そして長い間悶々としてついに決行するんです。手にガソリンを持って、左手にマッチを持って、誰もいないところを見計らって偶像に火をつける役。そしてここから偶像を追い払えたという、これ罪でしょうか。立派な罪ですよ。 主はそんなことを求めていない。ですから、私が申し上げたいことは、正しい怒りであって、憤りであっても、時間が長じていくときに、それは憎悪になって、ついには相手を破壊してしまうという、罪を犯してしまうということです。憤りに行く癖は、相手を殺すということなんです。ですから、実際的に刃物を持って殺すだけじゃなくて、殺すということは、その人が無になることですから、無視することです。皆さんが誰かを無視する、学生でよくいじめで無視される、あれは、この人はいないと見ることを無視と言うんですよ。死んだものと同じです。ですから一切相手に反応を示さないんです。これほど怖い方法はないですよ。そばにいながら無視される。挨拶もされない。手も握られない。こんにちはとも言われない。こういう世界が今子供たちの中に遊びのように入ってきていることです。ですから、今度はその無視されたことに対して義憤を感じる、憤り。これは正しい義憤ですよね。許される憤りです。しかしこれが長じてくる、やはり長くずっと心に留まってくると、あいつを何とかしようと。あいつがいなければと思って、相手を殺すとか何かをしてしまえば、これは罪になってくる。ですから私たちは、このところを別な訳の聖書で読むとですね、この、エペソビトへの手紙の26節の言葉を、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままではいけませんということは、これを表していることです。明日に伸ばすな。そうすると明日に伸びるということは、あなたの中の憤りがたとえ正しいものであっても、それは罪を生み出すということです。ましてや、私たちが正しくない憤りを持ったならば、なおさらのことです。もう、十分に相手を何十回何百回殺してるんですよ。無視する。棘のある言葉で語る。あるいは不満を言う。あらゆる事柄です。これは別な訳で見ると、こういうふうに言います。怒って罪を犯すな。その日を憤りの日とするなということです。何か揉め事があって怒りが満ち、憤りがなるとですね、それは一日中絶えず美味しい料理を食べたとしても心に残ってきます。で、心にある憤りというのは口を通して出てきます。一番の被害者は家族です。もう口から出したら止まらないんです。どうにも止まらないんです。ね。斉藤リンダさん。あ、これを知ってる方はごく一部でいいんですけど。ですから皆さん、相手を褒めることに対しては、長く続かないんですよ。相手の褒めてくださいと。パートナーを褒めてください。家族を褒めてください。この人のいいところはこうでね、こうでね、ああでねって、もうマイキューにいとまがないぐらいに褒められる人は素晴らしいことです。じゃあ、試しにあなたはこの人の悪口、ね、不満を言ってみてください。待ってましたって言ってこうやってですね。こうね。もうやめてくれって言うまでも、やめ、制止をしてもいいわけです。日頃の小さな不満から始まって、どんどんどんどんね、こんなことまで言われる筋合いがないのと言いながら、そこで途中でカットを申じると、いや、何言ってんのよってこう、さらにまた別な路線が入っていくわけです。山手線を10周するぐらいに、しかも山手線から上に乗り越えて、東北、ね、まあ、こんなこともいいんですけど。これが人間の、やはり許されなきゃいけない領域です。ですから、賢い人は、賢い人は、詩編の4編4節、ちょっと見てください。今日は聖書ちょっと開きますけれども。詩編の第4編4編の4節、これもご一緒に読みましょうか。909ページになります。詩編の4編4節、はい。恐れおののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り沈まれと記しています。神様は沈まれと。床の上というのは寝る前ですよね。寝る前に自分の心に語れと。今日一日の中において怒ったこと、もちろん感謝すべきことももちろんそうですよね。それをそのまま放置するなと。 ですから、どんなにこの争いをしたとしても最後は握手を持って別れよとこういうわけですよ。握手を持って。これは比較的男性はできることなんです。ね、女性と男性、まあ分け、明確に分けることはできないけれども、例えば今男性社会の中に例えば理事会であるとか様々あります。もう口角泡を飛ばしてやります。この前もある議題のために最後は結論見ず、もう挙手で決まりました。7人ですから、4-3で分かれたことが2件ある。それまでは、口角泡を飛ばして、いや、こうじゃない、ああじゃないって。でも、終わった途端に、休憩が入ると、また、お互いにも仲良く。これは男性の論理的な、これは、これなんだという、ことができるわけです。しかし、女性はそうはいけない。これはこうなんとは言えない。これもあり、これもこうでしょうと。こう繋がっていくわけですね。でもこれをいいように展開してくると素晴らしいことなんです。男性の弱さは冷たいってことですね。冷たくなれるってことね。これはこうだ。子供を育てるときにですね、やっぱり男性がね、やっぱり女性の存在大きいんですよ。だって子供を育てるのにですね、この論理的には育てられないんですよ。もういろんなことが起きるわけでしょ。そして本当に、夜な夜なこの熱を出して子供がいるときにですね、男性がもうね、本当に一生懸命やる方もいますけれども、大体女性がそれをやるわけです。だからお互いにその良さというものが、それは今度は夫たる妻たりもこう自主に続いていくわけですけど、いずれにしましても、この戻りますけれども、私たちは自分の怒り、憤りというものをどう収めるかということは、自分自身がやっぱり得得しなきゃいけないことからです。それが自分なんだと高をくくっちゃいけないということです。神様はそのようには作ってないんです。しかし人間が犯した不従順によって、罪によって、結果的にそれがもたらされ、今は頑固な皮脂となってくる。ですからそれを完全に削いだり解くことができるのは、聖霊の力以外ないのです。だから教会が与えられているんです。教会はまさにガチンコするところでもある。しかしその中において私は揉まれ、叩かれ、しかし共に交わることの中において、お互いがお互いを真実に語り合える関係の中に立っていくのです。これは他の場所では見出すことはできませんよ。サークルはね、自分に価値がないと思ったらいくらでもやめられます。カーブスに入りました。かけるお金ほど体重減らないからやめます、ね。出たり入ったり連続です。サークルはそんなもんです。教会は違うんです。教会は確かに重視献金をね、これは神の命令ですが収める。いろんなことがある。しかし、私たちは神様に選ばれたものとして本当に私の人生を回復したいと神様は願っていらっしゃる。そのために教会にいろいろな交わりや働きや宣教礼拝様々なものがある。それらを通して組みしていくことによってめんどくせえなと思うこともある。なんで私がやらなきゃいけないのと思うこともある。私はできればかかりたくないと思うことさえある。しかしその中に関わり続けることによって、私たちは本当の意味で、神の前に、神の子供に、養われていくのです。その一つが、この怒りに対して、どう私が手当てをしていくのか。ぜひ皆さん、自分はもともと怒りの子だからと思ってはいけない。神は、怒りという性質は与えていないのです。聖なる怒りを与えられた。しかしそれでも、その日にちに留めなさいとこう言われる以上は、必ず解決の道があるということです。どうぞ見出していただきたい。妻の手を握られて解決する方もいるでしょう。ね、ハグされて、ですから愛する奥様たち、ご神がですね、ハグをしたいと言ったならばハグをさせてください。減るもんじゃないんですから。そのことによって平和がもたらされるので大いにハグしてあげてください。しかし、女性は男性と違いますから、女性の満足がまた男性とは違います。ね、物を買って与えられてはしゃぐような男ではないのです。物を買えば満足するような女性ではないのです。あ、物も欲しい。確かにそうです。そこはお互いに、見て学ぶ必要があるでしょう。さあ、次に4章30節。これが今日の主要のテーマでありますが、聖霊に承認をされたということですね。30節を皆さんとご一緒に読むことにいたしましょう。エペソ4章30節。はい。神の聖霊を悲しませてはいけません。 あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。アーメン。素晴らしいのは、私たちは聖霊によってスタンプされているということですね。されているかもしれないんじゃなくて、もうすでにされたんだと。イエス様を信じた時からスタンプをされているんです。この力を私は見くびってはいけないということです。しかし繰り返しますが、そのことのために聖霊を悲しませるなとこう言ってるわけですよね。先週確かこういうことを申し上げました。私たちは、どんなに神の前に嫌ってみても、神は私を愛し続けていると。これは変わらないんですね。だから私は生き延びるんです。だから私は時として神なんかわからないと言い出すんです。本当に神の現実を知るときに、神から離れること、神を否定すること、神を疑問に思うことは、旧約の時だったならみんな死に当たることです。即それ彼らは死ななきゃいけないんです。モーセが山に登り、下るときに彼らは偶像の牛を作った。神は憐れんだでしょうか？憐れまなかった。その瞬間に地は割れ、彼らは飲み込まれてしまうんです。これが神の現実です。しかし今は、神の豊かな愛がほとばしる時ではあります。もちろん旧約の時になかったわけではない。ね、異邦人が共に神を礼拝することも許されていく。しかし、神はイスラエルを選んだがゆえに、イスラエルの民を訓練する必要があったということです。今私たちは神の愛の中に選ばれています。ですから私は心を緩んでも、何しても、神は一度私を愛された以上、最後まで徹底して愛していくのです。これは神の愛の現実です。しかしこの神の愛の現実を私たちはもてあそぶことはないように。だから聖霊を悲しませるな、とこう言った。私たちは聖霊の宮として、教会が宮であると同時に私たちも宮なのです。気がつかないうちにいつしか逆戻りすることのないように。この聖霊に承認をされたってことを共にわかりやすくするために、皆さん必ず製品には、保証書というのがついていますよね。インターネットで買おうとどこに買おうと1年間有効というのは大体ついてくるわけです。その期間に普段使いして壊れたものは無償で修理しますよということです。勝因というのは言い換えると保証と同じです。この場合の勝因というのはですね、押印されたということは、昔は手紙を書くときに、文章を書くときに必ず最後にローを垂らして押印していくんですね。これは間違いのないものである、自分が保証するという権威を表す。ですから保証書というものは一つの権威なんです。安いところで名もないところで保証書がついてない場合がある。そういうものに限って壊れるんですよ。そうするとどこに修理出していいかわからないと。で、そういうことを考えると、いわゆるブランド品、メーカー品のものを買っておくことは安全だろうと。それは彼らはその責任を持って作り上げるからです。自信があるからです。一年では壊れないだろうと。一日目に壊れることがあっても、白物家電というのは大体皆さん半永久的じゃないんです。冷蔵庫を例えば20年使っている方、もうこれはねマジックの世界です。洗濯機もそうです。いわゆる白いもの、白物家電、これ大体10年前後と、今8年サイクルと言われて、だから8年ぐらいをめどに部品のガタが緩み出してくると。そうすると昔は部品交換なんです。今は買い替えなきゃいけない。大変な時代ですよね。まあ、そんなことはいいんですけど。神様は私に対してあなた方が保証書だとこう言ったんだ。あなた方が製品だと。神の国の製品なんです。ですからこの製品が壊れることはあってはいけないんです。もし壊れるならば、いくらでもすぐに、瞬時にしてあなたを作り直すとこう言うんです。しかし、聖霊を悲しませるなってことからするとですね、実は私たちは神の国の勝因が押されていることに無自覚である。あたかも押されてないような生き方をしてしまう。そうするとどうなるでしょうか。皆さん、落としはしませんけど、これを倒して壊したとしましょう。保証を聞きますか。聞かないんですよね。あるいは何でもそうです。このような高級な機械使ってて壊れるんでしょう、ね。しかし物を落としたんじゃなくて、これは使用外なんです。ですから神様は私に承認をされたということは、神様はこの枠の中でクリスチャンは動くだろう。この中で動いてほしいという領域です。それは エデンの園の領域です。脱線しますが、エデンの園というのは、これ話すとまた位置が変わるんですけど、アダムが置かれたのはエデンの園の東の方なんです。しかし、まあそれはいいでしょう。いわゆるエデンの園というものは広域であったということです。どこにでも自由に来た。しかし神はそのところに置かれたということは、私たちの活動すべき範囲、思考、すべてにおいては非常に広大なものであると。しかし、エデンの園の外一歩を置かれたならば、神の領域の恵みの範囲からずれてしまうんだと。私たちは思想において、哲学において、考え方において、行動において、神様が繰り返しますが、神が聖書を通して認めておられるところの真理、真実を超えた形で行動を起こした場合には保証外だよとこう言うんです。しかし私が時に神様にクレームが言いたがるのは、保証外の中で起きた問題に対してクレームをつきたがる。神様なんでこんな目にあったんですかと。どうしてこんな目に遭わせるんですかという、もともと辿っていくならば、自分の憤りが原点であったり、自分の愚かしい行動の結果にもたらされた時において、それは、この勝因では有効はないということです。ですからこのところをもう一度見ていくときに、贖いの日のために聖霊によって勝因をされたとこう書かれています。贖いというのは究極的には新天新地という黙示録の領域です。しかしその前に遡るならば、再臨というのがあります。空中景況と呼ばれている私たちは、テサロニケの中から言うように、すでに亡くなったクリスチャンたちが先に引き上げられ、生きたクリスチャンたちが天に引き上げられていくと。空中再臨もしくは景気と呼ばれることがある。これが贖い日の始まりであり、完成形は千年王国を経て、やがて新天新地において営むということが保証されています。この贖いの日に向けて、私たちは勝因を押され続けているんだということです。ですからこの終わりの時代には、すべての人に我が霊をそぐとこう言われた。幼い者も年老いた者も、民族を超えて、学歴を超えてあらゆる者に聖霊を下されていく。まさにこれは、この贖いの日に向けて神はいよいよ、この終わりの時代に神の恵みを下さっている時です。ですからこの恵みに下さっているんだけれども、そこの中において枠外から出た者たちがいるわけでしょ。初代教会アナニアとサッピラという例が一つ挙げられるでしょう。彼らも熱心なクリスチャンだった。しかし、売上金をごまかすことによって、これは全部の売上金だ。もともと最初からですね、これは一部ですと言って下げれば何の問題でもなかった。しかし、全部ですと言って、私から見れば、些細なことじゃないのと思いたくなる。そんなことは自分でもやってるわと。ね。しかし、この当時は、聖霊が激しく望むということは、神の国が下ろされることです。皆さん。言ったことはないけど、神の国では、これぽっちの不真実もありえないんですよ。ですから皆さん、神の国が降りるということは、これはリスクですよ。本当にその気かということです。神の国が降ろされることは、絶対的な神の栄光が表されるけれども、ちっぽけなこのぐらいで、まさかと思うことさえ、神様は、それを認めないということです。ですから、聖霊が下さるときに私たちは祈るたびごとに自分が忘れていたようなかつての罪、愚かしいことが思い出されてくる。それを嘆くのではなくて、思い出されたならば主の前に潔く、主よ、かつては確かにこういうことをしていましたと、悔い改めに導かれたらいいのです。神様は過去のことをどうこうほじくる方ではない。もうすべて許しておられるんです。しかし私たちは過去のそういった事柄を引きずって私たちの性質を作り上げている。そのことの中に私たちはこの枠外の中にあっての行動が今問われているんです。その時に聖霊を悲しませることない神様、今日行うことの一つ一つ、行ってきたことの一つ一つ、もし神様がそれが間違いだと思うなら教えてください。示されたならば、急ぎよく悔い改めますと。そのような思いを持って、私たちは、贖いの日のために、進んでいきたいのです。しかし、私今こう申しました。枠外の中にあって神は、領域外であると申し上げましたが、これは正しい答えじゃないんです。枠外にあっても神様は、私を愛されている。すごいことですよね。 私たちの思考と考え方が許さない人は私は無視するんですよ。無視する傾向があります。しかし神様は無視されても何されても父よ、彼らを許したまえと取り出し続けているんですよ。ここに神の愛がある。どうぞ皆さん、私たちはだからといって枠外に飛び出ることではないんです。そのためにも聖書を読んで、聖書を読めばですね、この言葉が私の中に発酵食品のように発酵してくるんです。そうすると、先週申し上げたように何を仕事に選ぶのか、何を学校に選ぶのか、何をどうこうすべきかということは、この御言葉が発酵する力と知恵によって、おのずと見極められてくるんです。それがまだ未熟な方は、やはり尋ねなきゃいけない。しかし、御言葉を読んでもすぐに右から左でも構わないんです。御言葉を通過させることによって、御言葉の持っている真理が私の中に留まり続けます。そして共に、主の栄光の前に私たちは歩んでいきたい。そうすると、この31、30に続く、無慈悲、憤り、怒り、たす叫び、そしになど、一切の悪意とともに皆捨てされ。捨て去るんですよ。捨て去るんだから捨てよう。こう捨てます。玄関出てきます。また拾い直します。拾い直さないと生きていけないから。これが唯一の私の生きる道なんですよ。ですから捨て去れと。神様はそれはすぐにできないことも十分知ってる。だから、聖霊を認めようということです。聖霊を認め、これは一日で急に変わることではなくても、私たちは意識して、ああ、本当に主の前に立つ日を覚えて、御霊に満たされ、真理が私の中に宿り、力が私の地に注がれるように、そして聖霊の導きによって正しく歩むことができるように。お互いに親切にし、心に優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに知りなさい。できないから書いてるんです、これ。できることは書いてない。ということは、あなた方は親切にできないでしょ？心優しくないでしょ？神がキリストにおいてあなた方を許してこれはアメンだなと。互いに許せない。これが私の姿。だからといって、これを認めようじゃないんです。神様は取りなしてるんですよ。埋めてるんですよ。だから、ローマ書によって聖霊は私の祈りにならない埋めきを御霊は取りなしてるんでしょ。今日も土屋の、あの互いに許せとメッセージしながら許せない土屋がいる。ああ、イエス様、どうか土屋を取りなしています。どうか許せぬも何言うと、今聖霊が、私も言います。すべ、皆さんってことじゃなくて、生きてきた人生の中で、本当にすべてを許してきたか。あなた疑問がつきます。許さなきゃいけないってことは分かりながらも許せない自分もいるわけですよ。ですから、本当にそのところを認めながら、御霊によって、私たちは最後の贖いの日に、ああ、神様、確かに私は互いに許し合ってきました。そのことを願ってまいりましたと言える自分でありたいと。教会が互いに許すものへとさらに成長していくように。許していないんじゃないんです。皆さんそれぞれに許し合っている。しかしさらにその高値があるということをも認めながら求めていきたい。そしてそれは、教会生活だけではなくて、家族の中に、あるいは共同体の中に必要なことではないでしょうか。お祈りいたします。愛する神様、あなたの前にこの朝、このエペソ4章の後半文部を見させていただきました。私は新しい人を着るべき。新しいイエス・キリストを常に着ていきたい。さらに、真実を語るものでありたい。また、憤ることのない、たとえ憤ったとしても、それをそれで終わりにさせる知恵と力をいただきたいと願います。そのためにあなたは聖霊を、聖霊の聖霊をされた。御霊は私たちのために常に取りなしています。許すために。お互いに愛を持って語り合うために。どうか、その聖霊を悲しませることのないように、御霊に聞き、イエス様に聞き、そして地に聞いてまいります。どうか、豊かな恵みが繰り返されますように。 この愛する方々と共に礼拝を捧げることができることを心から感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。ご一緒に応答の祈りを捧げてまいりましょう。ハレルヤ、神様、あなたの前に導いてくださることを感謝いたします。すべてのことの中に主が望んでください。ハレルヤ。オーレベルブローリアンダレクローリアンダレクローリア、ハレルヤ。私たちは神様、本来は許すことのできないものです。本来は愛することのできないものです。しかしイエス様を通して私に愛することをチャレンジし、互いに許し合うことをチャレンジしてくださいました。このチャレンジに私を応えていきたいと願うのです。どうぞ豊かに主の恵みの中にありましてくださいします。ハレルヤ。すべてのことの中に主が望んでください。私たちは本当に最初のアダムを脱ぎ捨て、第二のアダム、最後のアダム、すなわちキリスト、あなたご自身を引き継げたいと願います。どうぞ覚えてください。ハレルヤ、ハレルヤ。自分の怒り、憤りを正当化することのないように、主をどうぞ率直にかつ素直に主の前に悔い改めていきたいのです。ハレルヤ、ハレルヤ。どうぞ導いてください。そのために教会があります。そのためにあなたは教会をキリストの体としてくださった。そしてそれを家族としてくださった。聖霊宮としてくださった。主よ、どうぞ豊かに導いてくださいとします。ハレルヤ、ハレルヤ。おー、豊かに主の恵みをもって導いてくださいとします。どうぞ豊かにあてが望んでください。ハレルヤ。ハレルヤ、レベルブローリアンダレカレベルブローリアンダレクローリア、セベレベラバラバラブローリアンダレカレベルブローリアンダレクローリア、サンダレカレベルブローリアンダレクローリアンダレクローリア。主よ、どうぞ一人一人の決断を流してください。どうぞ神様、あなたの御霊の領域の中に入ることができるよう、すべての人種が望んでくださいいたします。ハレルヤ。Jesus praises the Lord. Sandara bara glory, andara kara bara glory. Hallelujah. Oh, lebara glory, andara glory. 主豊かにあてを導いてくださいとします。Oh, lebara glory, andara glory, andara glory. Sandara kara bara glory, andara glory. Amen, Jesus. Oh, lebara glory, andara kara bara glory.Amen. Jesus praises the Lord. Oh, lebe lebe glory, andere glory. Hallelujah. Jesus glory, andere glory. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus glory, andere glory. Hallelujah. さらに祈ります。目を閉じたまま聞いてください。父なる神様は命を懸けてイエス・キリストを愛され、命を懸けてイエス・キリストを世に使わされました。そのイエス・キリストは命を懸けて私を愛され、そしてその代価として十字架にかかられ、また教会を私に与えてくださったのです。私たちは教会をどう見るか、自分の都合に合わせた教会ではありません。神様の都合に合わせた教会であり、それはしばし私に苦痛を生み出します。私たちに面倒くささも与えるかもしれない。しかしそれらを通して私たちはいよいよ神の子供にせられ、教会に与えられている豊かな神の栄光の御業、聖霊の現れを豊かにこの地域にもたらしていくのです。主よ、私はあなたと一つでありたいと願うように、教会と一つでありたいと願いますと、そう祈りましょう。主は一つになるのではない、すでに一つであることを私に教えてくださっています。主が この新潟の地に豊かな栄光を、かつて見なかったリバイバルを起こしてくださると信じます。そのために神様は私たちを用いてください。そのためにこの宮を用いてください。一人一人が豊かに神の栄光の憐れみの中に、恵みの中に住んでいくことができるようにとも、そのようにも祈りましょう。ご一緒にもう一度祈っていきましょう。愛する神様、あなたの前においてありがとうございます。すべての中に主が望んでくださること、ハレルヤ、すべての中に主が望んでくださることをお願いいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、オーチーザス。